使徒の働き、使徒行伝の5章ですね。ここでのテーマは世に打ち勝つ信仰ですね。世に打ち勝つ信仰です。私たちは使徒行伝において聖霊の働きというテーマでずっと学んでいます。復活された主イエス様はあの昇天の後にいなくなったのではなくて、聖霊によって私たちの間で働いてくださっているんだということであります。ですから教会は私たち人間がいろいろと考えてその計画を実行していくところ、また私たちの願う通りのことをやっていくところではなくて、聖霊が力強く私たち信者を促してくださって、聖霊ご自身がご自分のなされたいことをやっていく場所であるということを私たちは学んでいます。で、私たちは前回教会に初めての迫害がやってきたところを学んできました。足苗の男が立ち上がったんです。で、それを通して集まってきてユダヤ人に対し、ペテロがあなた方がイエス、ナザレのイエスを十字架につけたけれども、神はこのナザレ人イエスを死者の中から蘇らせて、そして主ともキリストともされたんです、悔い改めなさいというメッセージをしてですね、そして大勢の人が信じたわけですけれども、復活を信じていなかったサドカイ人たちは、このメッセージに腹を立ててですね、困り果てて彼らを留置所に入れたわけです。そしてその後で議会が開かれたわけですけれども、彼らの誘導尋問に対してですね、ペテロははっきりとイエス・キリストこそに救いがあって、この方以外に救いはないと大胆に告げたわけですね。で、そこでですね、彼らはお前は何を言ってるんだということで、お前は死刑だということも言うことができたんですけれども、目の前にその足苗、元足苗の男が立っていたので、どうすることもできなかったという話だったんですけれども、やはり脅しにあってですね、ペテロとヨハネが、この教会の方に戻って、全て自分たちがなされ、されたことを報告したわけです。で、そこでおそらく皆の者に恐れが出てきたと思います。聖霊によってです、聖霊様が働いてくださったところで、まあ、行っているわけなんですけれども、このものすごいこう迫害というのが今自分たちの国家が、この敵対しているわけですよね。その国家権力が敵対して自分たちを襲ってくるというその恐怖にとらわれそうになったんですけども、彼らはすぐに祈りを始めたわけですね。天と地と海とその中の全てのものを作られた主よって言ってですね、この神様はその、このユダヤ人たちの指導者なんかですね、こう一つの塵ぐらいにしか考えておられないほど偉大な方であることを思い出し、そして今起こっている迫害というのは、こう突然神様 の、 この支配を、こうから外れてですね起こったことではなくて、神様の支配通りに、ご計画通りに起こっていることなんだということ。そして彼らはですね、この迫害が起こらないようにっていうふうに祈ったんではなくて、どうでしたっけ、もっと語ることができるように、不思議と印を行うことができるようにと言って、迫害の原因であるですね、この御言葉の宣教をもっと知ることができるように祈っていったわけですね。そして聖霊に満たされて、もっと大胆に語ることができるようになり、そして最後のところで私たちは生徒たちが集まってですね、自分の財産を分け合っていった、交わりですね、愛し合っていった。迫害の中にあるとですね、あるこの聖霊に導かれてない教会というのは見捨てていくんですよね。日本の昔の教会がそうだったんですね。例えば、何ですか、このある牧師が、この牢屋の中に入れられたりですね、奥さんと子供たちは苦しむはずなんですけれども、彼らを助けてしまったら自分たちも警戒に捉えられていくって、ね、助けなかったんですね。けれどもその逆も起こるわけなんです。逆に助けていってですね、そう互いに苦しみ合って、苦しんでいるから互いに乗り合って、助け合って、使い合って、愛し合って、本当にその苦しみの中で神様の霊が働いて、愛の実が結ばれていくということなんです。で、この初代教会はこの愛の実が結ばれていっていたわけなんです。けれども次に変なっていうか、全く違う話が始まるんですね。で、本文をご覧ください。ところがってあります。ところがアナニアという人が妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いたとあります。 このところがというのは、その直前にあるバルナバという人物と対照的に描かれているわけです。バルナバという人物は自分の持っていた畑を売って、その代金を使徒の足元に置いたわけですね。自己犠牲と言ったらいいでしょうか。自分のことを顧みず、この教会のためにですね、このこと書いている人たちのために自分の財産を与えたわけなんですけれども、ここでは全部は持っていかなかった。確かに自分の辞書を売ったんですけれども、その代金の一部を残しておいたということになるわけなんです。このようにして教会の中にこの世的な価値観が入ってきてしまったわけなんですよね。先ほどまでは迫害というのは外側からの攻撃でした。そうですよね。けれども今ここで起こってきている問題というのは内側です。教会の中における問題であります。教会の中においてこの世の価値観がその教会の信者から起こってきてしまう、それを受け入れてそれを起こってきてしまったという問題であるわけです。けれども今ここでは聖霊なる神が力強くですね、主権を握って、ある意味で言葉が悪いかもしれませんが、乗っ取ってしまっているわけですよね。この、教会をですね、初代教会を乗っ取ってしまっているような状態、そのような状態の中でこの世的な価値観を持ってきてしまった信者に対してどのように聖霊が働かれるかということを今から私たちは読んでいくわけなんですね。で、次を見てください。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと言いました。で、ここをちょっと読み間違ってしまいますと間違いなんです。アナニアとサッピラは代金を全部持っていかなかったことが罪だったんではないです。悪いことではなかったんです。そうではなくて、一部を残しておいたにもかかわらず、あたかも全部代金を持ってきたという欺きが間違ってたんです。だからもしここで、私は全部は持ってきていません、一部は自分の家の中にありますと言ったら、何の問題もなかったんです。この愛の行為がこの純真な動機から出て、いなければいけないんですけれども、彼らはその雰囲気に合わせて自分たちをよく見せようと思って、そして実際はそうではないのにこの代金全部を持ってきたと言ったところ、これ一言で言うと何ですか。偽善ですよね。偽善の、罪が問題なわけなんですね。で、この世の中では偽善というのは、そういうふうには言葉では言わないかも、使わないかもしれませんが、美徳とさえもされてますね。全体の調和を保つために形だけでも人に合わせることは、良いこととされるわけです。この前もお中元をいただいて、ああでもちょっとやっぱりね、お礼の返事をしなければいけないなと思って電話をかけたりハガキを送ったりしたわけですけれども、私たちはそのようなこの世の中に生きているわけですよね。形だけでもその全体の調和を保つために、自分の本心はそうでなくてもそうやらなければいけないんだですね。そういうふうに思ってしまいます。そして正直でいる、自分の正直な気持ちや意見を言うことはいけないことだというふうにこの世の中ではされているわけです。けれども教会は逆なんですね。教会は全く逆なんです。教会では自分は正直でなければいけない。まず神に対して自分の心が開かれていなければいけない。で、神に対して自分の心が開かれていることが今度はお互いに対して開かれていくようになっていかなければいけない。正直でなければいけないんです。そして自分を取り繕って自分を装うことが最も忌み嫌われるわけです。それが偽善なんですね。この前来たラリー・テイラーがですね、トマスは私は好きですって言ったんですね。どうしてかっていうと、彼は正直だって言うんですよね。分かってないから分かってないっていうことをですね、他の人たちは言えなかったんですけれども、トマスだけは言ったって言うんですね。で、教会の中では偽善が咎められるんだ、 ということを言いました。正直であるということは咎められないんです。ですから私たちは不完全であっても、どんなに失敗していても、自分がもうこれダメだと思ってもですね、ありのままの姿で主に近づいていくのであれば、主は完全に私たちを受け入れてくださって、豊かに許してくださって、憐れみをかけてくださるわけです。で、教会はそういうところでなければいけません。で、そのことがお互いの間でもなってなければいけないんですね。ですから、何か兄弟がつまずいて罪を犯したことを聞いたらですね、あなたはなんでこんな悪いことをしたのですか、とんでもないですね、と咎めては決していけないわけなんです。共にその過ちをですね、見ていって、共に苦しみを分かち合って、祈っていって、神様からの助け、その兄弟が立ち上がることができるようにですね、一緒に祈っていくべきなんです。ところが、教会の中でですね、逆のことが起こる。クリスチャンとならなき、クリスチャンとしてふさわしく振る舞わなければいけないから、中身はそうでなかったとしても、自分は形だけは装っていこうという、この世的な考えが入っていくことが起こり、このアナニアとサッピラは自分たちは財産を残していたいと思ったのに正直でなかったわけなんですよね。財産を残すほど信仰がそんな強くない、財産を全部あげるほど私たちはそこまではこうなんか示されてないんですよ、ちょっとそこまでは信仰があってはですね、まあ、正直に言ったら別に何の問題もない。どうしてかというと、これは別に陸は要求されていたことではなかったわけなんですよね。愛によってただ自主的に捧げていたわけなんです。ところが彼らはそういうふうに全部持ってきたといったことが問題だったんですね。で、このようなことをやってしまいました。それで次見てください。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いた全ての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。なんと死んでしまいました。で、このために多くの人々が偽善がいかに恐ろしい罪であるかということを知ることができたわけなんです。ところでペテロが先ほどですね、あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだといったことに注目してください。その前を読むと、聖霊を欺いたと書いてますから、聖霊なる神を欺いたんだ、人を欺いたのではなくて聖霊なる神を欺いたんだということになります。で、この表現は実はこの5章の中に3回出てきます。人ではなくて神なんだということですね。その言葉がですね、後で2回出てきますので覚えていてください。アナニアの偽善を見破ったのはペテロではないんですね。聖霊ご自身だったわけです。ペテロはこの時にこの瞬間的に知識の言葉が与えられてですね、そして彼の状況を見ることができたんですけれども、ペテロは何も知らなかったんです。何もその状況を知らずに、そして聖霊ご自身が主権を持ってですね、このペテロに示してくださって、そしてこのように生き絶えてしまったということなんですね。ペテロが見破ったのではなくて、聖霊ご自身がこのアナニアの罪を見破って、そして彼が死んでしまったということがとっても大切なんです。なぜかというと、教会がそういうところでなければいけないということなんですね。教会は私たちがその来ている人々の罪を裁いて、その罪を咎めるところではないんです。教会は聖霊ご自身が私たちに罪を暴くって言ったらちょっと変ですけれども、罪の自覚を与えて、そしてその自覚に基づいてですね、悔い改めて憐れみを請うような場所でなければいけません。イエス様は裁いてはいけません、裁かれないためですと言われました。しかしそれは自分たちがの甘えがですね、自分たちのやっていることが全部受け入れられると考えたら大間違いなんですね。そうではなくて、全ての裁きが聖霊ご自身にあるんだという、それが教会なんです。ですから教会に来たらですね、自分の間違っていること、今までやったことがですね、聖霊ご自身によって暴かれて、そしてその罪の悔い改めをしてですね、そして足をお許しくださいと言って、憐れんでくださいと言ってですね、イエス様の十字架の血潮によって清めてくださいと言って祈っていく場所になっているわけなんです。で、そうなっていなければいけないわけなんですよね。私たちが何かをしたことによってそうなっているのではなくて、もう私たちではなくて聖霊ご自身が、人ではなくて神ご自身が働いてですね、私たちにそのように迫ってくるような 状態が教会の理想であり、そうなっていなければいけないわけなんです。そして私たち自身もですね、罪が暴かれるということを恐れないでください。逆に罪が暴かれることによって本当に神様との交わりをもっと深めていくことができるという喜びの中に入っていく必要があるわけなんですよね。ですからダビデが言いました、私の心を調べてください、私の心を試してください、探ってくださいっていうのをダビデが言ったんですよね。どこに自分の過ちがあるのかということをですね、逆に自分から探っていただき、探っていって聖霊に見せていただいてですね、そしてそれを捨てていくというクリスチャン生活が、この望まれていることであります。で次見てください。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った、あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか、私に言いなさい。彼女は、はい、この値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った、どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に行ってあなたをも運び出します。先ほどは聖霊を欺いたという言葉をペテロは使いましたが、今度は聖霊を試みた、御霊を試みたと言ってますよね。これは悪いことを しているって知りながらもあえてそれを行っているって意味であります。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬った。私この使徒行伝を読んだ時、なんで青年が運び出す役割をしてたのかなと大学生の時に思ったんですけども、まあいいですね、読み進めましょう。そして教会全体とこのことを聞いた全ての人に非常な恐れが生じた。教会全体と出てます。先ほどは聞いた全ての人に恐れが生じたとありましたが、ここではもっとインパクトが強かったんです。もっと影響が強かったんですね。教会全体にその恐れが広まったっていうんですね。でペテロがいたところだけではなくて、このエルサレムに礼拝を守っていた家々の教会に恐れが広まっていったということになります。このように教会の中で罪が取り除かれたんです。この世の価値観というのが取り除かれました。そうしたらどうなったか、その後の話が次に出てきます。12節を見てください。また使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。多くの印と不思議な技が行われました。教会が清められた後でこのような不思議と印が行われたということに注目してください。教会の力は清めにあります。教会が清められるときに清い御霊が働いてくださって、このように神様がご自分の技を行ってくださるわけなんですね。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。まあ、ここはですね、ソロモンの牢という宮のど真ん中にあります。ですから、普通にユダヤ教徒がですね、神様を礼拝するために神殿に来ていたわけです。けれどもここで、パンを割いたり賛美をしたり使徒の教えを聞いていたりしてですね、礼拝を守っている信者たちがいたわけで、そのユダヤ教徒の人たちはですね、彼らを見て、ちょっとなんか変だけれども、なんかすごい熱心だなとか、神様を愛してるな、またはお互いに愛し合ってるなって思って尊敬はしていたんですよね。けれどもその信者たちを通して救われる人々が大勢現れてきたので、主を信じる者は男も女もますます増えていったと書かれているわけなんですね。で次見てください。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるほどにするほどになった。そして、またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などに連れて集まってきたが、その全部が癒された。すごいですよねペテロの歩いている影にでも触れてもらおうとして大通りに病人を連れてきて、悪霊汚れた霊に苦しめられている人たちも連れてきたら全部が癒されたと書かれています。ここでですね、ペテロはなんと素晴らしい癒しの器であろうか、悪霊追い出しをするエクソシストであろうかというふうに考えたら間違いなんです。間違いなんです。ここで起こっているのは、ここに病人を連れてきている人たちに 強い信仰が与えられたという事実であります。ペテロに素晴らしい信仰が与えられたのではなくて、このペテロの影にでも触れれば私の身内の病人が癒されるという信仰、確信が与えられたというところに凄さがあるんです。神様がこの一人一人にそのような強い信仰、強い信仰というか、何でも本当は良かったんですね。極端な話、このペテロの影でなくても良かったんですよ。ペテロの着物でも良かったんです。事実、あの長血を患った女はイエス様の着物に触りさえすればどうでしたか、癒されるというふうに思って触ったら治ったわけなんですよね。ですからここで方法が問題じゃないですよね。あのハンカチをで、パウロのハンカチで治ったっていう記事を持ってですね、あの日比谷公会堂でハンカチを持ってですね、そのハンカチにこう祈ってですね、それからこうそのハンカチを持ってって癒されていくっていうようなですね、集会があったんですけれども、そういうのが問題じゃないんですね。神様はどのような方法でも用いられるわけなんですよね。でも大事なのは今ここで癒されるんだっていう強い確信を持っていて、その信仰がここで人々に与えられたということが大事なんです。では例えばですね、そういう固い確信というのは私たち一人一人に与えられるんですね。時として、時としてっていうかよく与えられているわけなんですよね。例えば私はですね、毎週というか毎朝こうデボーションを持っている時にチャック・スミスっていう牧師のメッセージを聞いてですね、デボーションをしているんですけども、その時に神様必ずこの朝にですね、この一日に必要な声を聞かせてくださるっていうなんか確信があるんですよね。でそれを聞いてるんで、こう実際に語られるわけなんですよ。でも私がずっと前にですね、チャックのメッセージをこう日本に来た時にこう聞いた時にはですね、って寝てたんですよね。それは何でかっていうと、そのテープを聞いたら、この神様、この聖書を読んでる時に絶対この神様が声をかけてくれるっていう確信があるから聞けてるんですよ。ですよね。だからチャックが偉大な油注がれて、もちろん油注がれてるんですけれども、それが問題ではなくて、その確信が神様から与えられてるから、神様の御霊が働いてくださって、実際にその信仰通りのことが行われていくということになるわけなんですよね。ですから私たち一人一人にも、この御霊によってですね、この確信というのが与えられてるわけです。でその確信というのを大事にしていってください。大事にしていって、それに基づいて動いていってですね、そして本当にこの聖霊ご自身のですね、御業を私たちが体験していく必要があるということになるわけですね。そしてこのように教会がですね、偽善が取り除かれて力強く前進していったわけですけれども、また再びユダヤ人指導者たちが人たちを迫害していく場面を私たちが読んでいくわけですけれども、今度は完全な敗北、なんかお笑いの世界のようなですね、彼らの、惨めっていうかな、この敗北を見ることができるわけなんですけれども、読んでみたいと思います。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃え上がり、人たちを捕らえ留置場に入れた。この妬みに燃え上がりって、満たされるっていう、精霊に満たされるっていう言葉と同じなんですよね。だから妬みに満たされたっていうふうに言うことができるかもしれませんけれども、困り果てたっていうふうに4章では書かれていました。最初にね、捉えた時は困り果てたって、もうここでは憎悪が待ち加わって燃え上がってしまったわけですね。ところが夜、主の使いが、ここがすごいですね、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエルの人のすべての長老を召集し、人たちを引き出して来させるために人を獄舎にやった。彼らは人たちを捕らえたんですけれども、天使が彼らを連れ出したので、人たちは命の御言葉を宮の中でことごとく語ったわけなんです。天使の存在を信じていなかったサドカイ人たちに対して、天使が登場していることって面白いと思いませんか。サドカイ派の人たちは物理的な方法によって物事が解決できると思って、このようにして留置所に入れて万兵まで立てたわけなんですけれども、目に見えないものが実在していて、目に見える物質的な手段というのを 支配していたという事実があったわけですよね。目に見えない存在がこの目に見える炉の戸というのを支配して、そしてこの目に見えないものが目に見えるものを支配していた、力強く支配していったということが私たちはここで見ることができるわけなんです。パウロは牢獄に入っているときにこういうふうに言ったんですね。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていません。たとえどんなに強い、この大きなですね、力強い物理的な圧力が書かれたとしても、キリスト教は絶対に滅びないんですよね。なぜかというと、私たちは目に見えない存在の方が目に見える存在よりも力があると信じているんです。だから私たちは物理的に、例えば政治で何かが起こっていたりですね、または何かこの、まあいろいろありますけれども、そのようなものを見てもですね、例えばこの政治だったらこうデモ行進をしてですね、プラカードを掲げてですね、政治的な圧力をかける人というふうには動かないんです。なぜかというと、私たちの戦いは血肉にあるのではなくて、この空中に権威を持つ者たち、諸々の悪霊、諸霊に対するものであるって書いてあるんですね。私たちは祈りによって勝利していくことができることが保証されているわけなんです。イエス様はこう言いました。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。体を殺してもですね、滅ぼすことは私たちにできないんですよ。体を殺しても魂があるんですよね。その後にイエス様が、魂を滅ぼすことをできる方を恐れなさいって言ったんです。それが神ご自身なんですけれども、そのように目に見えない御言葉とか、私たちの魂は決して物理的な方法によって縛られることがないし、私たちはこの自由を持ってですね、戦っていくべきなんですね。信仰の自由と良心のために戦っていく必要があるわけなんです。で、次見てください。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑した。万人たちは空の牢屋を一生懸命バンしていたわけですよね。そこへある人たちがやってきて、大変です、あなた方が牢屋に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えてますと告げた。そこで宮の守衛長たちは役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れて行った。しかし手荒なことはしなかった、人々に石で打ち殺されるのを恐れたからです。すごいですね。手荒なことできなかったんです。なぜかというと、あまりにもそこにいる人々が人たちを尊敬していたので、彼らに手荒なことをやったら石で打ち殺される、まあ、ユダヤ人 あのこう処刑の仕方って石で打ち殺すことですからね、それをやらされる、いや、あのされるんじゃないかっていうのを思ったわけですね。彼らは人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。この大祭司ですね、あのイエス様を死刑に定めたの大祭司であり、またあのペテロとヨハネをですね、あの神誘導尋問をかけたあの大祭司でもあります。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ、エルサレムの中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の地の責任を我々に負わせようとしているのではないか。なんという欺瞞でしょうか。イエスを死刑に定めたのは紛れもなくこの大祭司ですよね。その上群衆たちはこう言ったんですよ。あのピラトがですね、その人の地は子供、この地について私には責任がないっていうふうにピラトが言ったときに、あの群衆がこう言ったんです。この地について私、この人の地は私たちや子供たちの上にかかってもいいって言ったんです。言ったのに、今責任逃れを今大祭司がしているわけなんですよね。けれどもこの大祭司ですね、面白いこと言いました。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまったって言ったんですね。エルサレム中に広めてしまったというほど福音がくまなく述べ伝えられていたということになります。イエス様が全て作られたものに福音を述べ伝えなさいと命じられました。またイエス様は、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレムで私の証人になります。このイエス様の命令と約束が今実現しつつあるわけなんです。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。再び出てきました、2回目です。 人ではなく神だという言葉ですね。先ほどは人を欺いたのではなく神を欺いた。ここでは人に従うより神に従うべきですとなりました。聖霊様が力強く働かれると、私たちは人を相手にして生きるのではなく神を相手にして生きるんだということですね。人の作った決まりごとに拘束されるのではなくて、神が作られた決まりごとに捉えられていくということなんですね。これとっても大切です。でここがとっても微妙なんです。なぜならば聖書の中では上に立つ権威は全て神から来たものだから従いなさい、つまり法律に従いなさいとあります。法律の力って強いですよね。やはり私たちは恐れていてあります。しかし今のこのペテロの行動を見てください。完全にユダヤ人指導者たちの、法律って言ったらいいんですね、決まり事を無視しています。彼らの眼中にあったものはただ神様の法律、神様の定めておられる命令、掟であります。ことごとく命の言葉を述べ伝えなさいという言葉しか彼らの頭にはなかったんです。私たちの先祖の神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお渡りになった聖霊もこのことの証人です。ですね。今ですね、私この人の血の責任を我々に負わせようとしているではないかと言ったのにもかかわらずですね、その、下のね、何ですか、なんていうんですか、下の乾かないうちにですね、この今見ようなところはあなた方が十字架にかけて殺したイエスをって言って、ね、そしてこのサドカイ派が聞きたくない言葉ですね、蘇らせましたって言ってですね、そしてイエスを君として救い主としましたって言ってイエスの名を述べ伝えてしまっているわけなんですね。で次にとうとうエルサレムにあるサンヘドリンが人たちに手を出さないことを決めざるを得なくなってしまう状況に陥る場面を見ていきます。彼らはこのことを聞いて怒り狂い人たちを殺そうと図った。ところが全ての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち人たちをしばらく外に出させるように命じた。ガマリエルという人が出てきました。彼は一流の律法学者であってあのパウロがガマリエルの下で指導を受けていたんですね。で彼もこの、パウロ自身も今この議会の中の一人としてここにいるはずなんです。そしてこのガマリエルがパリサイ人だということに注目してください。パリサイ人は天使も信じているし復活も信じています。ですからこのペテロが述べ伝えていたことにサドカイ人ほど堅くなではなかった、ある程度寛容であったわけなんです。そこで次のような発言をします。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけていなさい。というのは近頃チューダが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った者の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は散らされて跡形もなくなりました。その後人口調査の時ガリラヤ人ユダが立ち上がり民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、彼は自分は滅び従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならばあなた方には彼を滅ぼすことはできないでしょう。ここが3回目です。人ではなく神という言い回しですね。人から出たものであれば滅びますけれども、神から出たものは決して滅ぼすことはできない。で、この彼の発言って当たってますね。まず人たちを滅ぼすことはできませんでした。そして今にまでこのキリスト教が神から出たものであることが証明されています。決して滅ぼすことができなかったんですね。で次見てください。もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいますと言っています。サドカイ人たちは神に奉仕していると思っていて彼らを鞭打ったり脅したりしていたわけなんです。しかし実は神に敵対していたっていうんですね。これ恐ろしいと思いませんか。自分は神に奉仕していると思ってるんですよ。でも実際はその神にですね敵対していたというんです。奉仕すればするほど敵対していたんです。でこれが宗教の怖さですね。ガマリエルの下で 勉強していたあのパウロはですね、このガマリエルの助言を聞かず、あのステパノが殉教した時に賛成の票を投じてですね、彼は教会をめぐって男と女を縛り上げて、またキリストの名をですね、罵るようなことを無理に言わせようとして、そして彼らが殺されていくのに賛成、あの 彼らを殺されていくように導いていたわけなんです。けれどもダマスコに行く途中で主イエスご自身が彼とお会いしてですね、イエス様がこう言われたんですね、あなたはなぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。ずっ とこの自分の両親がですね、いやむしろこの両親が咎めていたから逆の方向に出て、彼は気が狂ったように迫害していたわけですね。で彼は急展開してこのキリストの福音を述べ伝える世界最強と言ってもいいかもしれませんけれども、伝道者になったわけなんですね。けれども自分が奉仕していると彼は思っていたわけなんです。奉仕していると思って迫害していたんだ。これが宗教の恐ろしさであって、私たちクリスチャンでさえもがですね、こうなってしまう危険性をいつも持っているんだということです。それは何かって言ったら、自分の何ですか、この自分がこうやってるのにっていうこの自分の方法を神に突きつけてですね、そしてそうじゃないって分かった時に、なんでこんなことやったのに神様とかっていう風になって、全然自分が間違ってるっていう領域がなくなってる状態になります、うん、なくなってる状態になります。常にですね、神が正しいんだ、神のご計画だっていうものを認めつつ歩んでいく必要があるんですよね、私たちはね。そして次見てください。彼らは彼に説得され、彼ってガマリエルのことですね。で彼らっていうのはサドカリ人の人たちです。人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。この鞭っていうのは簡単に考えないでくださいよね。恐ろしい鞭ですよ、これはね。もう、もう体がヘトヘトになって、もう立つことができないぐらいになるほどの、うん、そして背中がですね、こう、生のハンバーグの肉になってしまうようなですね、うん、そういう恐ろしいあれですよね。うん、で、釈放されました。で、次見てください。そこで人たちは、皆のために恥ずかしめられるために、値するものとされたことを、喜びながら議会から出ていった。恥ずかしめられたことを悲しんだって書いてませんよね。恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜んだとあります。これすごいですね。彼らはイエスの皆のゆえに恥ずかしめられること、迫害されることをむしろ期待していたんです。このような信仰が与えられたら私たちも本当に幸せです。いや、幸せじゃないよっていうふうに言う人がいるかもしれません。いや、私そんな信仰欲しくないですよって言うかもしれません。でもですね、やはりですね、私たちはそういう信仰が与えられたなって私たちの魂は叫んでるんです。どうしてかっていうと、私たちが例えば見た目には調子が良くてですね、何の問題もなく、なんとなくクリスチャンとしてきちんと生活していたらですね、魂の奥底では、いや、違う、何かもっと何かがあるって叫んでるはずなんです。魂の奥底で叫んでます。なぜならば私たちのあがなわれた魂は、霊はイエス様の御心の中に生きていくことを最も大きな喜びとしているわけ、しているからなんですよね。でイエス様の御心に中にいるということです。御心を行うことによってですね、迫害が必ず伴ってくるんですけども、迫害とか苦しみがあるということはですね、あ、御心の中にいるんだということが確認することができて喜んでいるわけなんですよね。でこの信仰を私たちは神様からいただきたいなと思うんですね。でこれ昔の話じゃないんですよね。すぐ近くにいる韓国人の牧師がですね、僕に言いました。殉教することが最も栄誉なことだって言ってですね。で彼はですね、なんとクリスチャンだって言われてる人に、包丁を突きつけられた人です。でその言った後で、殉教することが最も栄誉あることだって言ったんですね。僕はまだそこまで言えないですね。でもそういう信仰がですね、本当の、信仰って言ったら変ですけれども、私たちの魂を最も満足させるものだから喜ぶ、ことができるんだということであります。次見てください。そして毎日宮や家々で教えイエスがキリストであることを述べ伝え続けたですね。見てください、大勝利を収めてますよ。ですよね、大勝利を収めてます。迫害に遭いました。迫害に遭ったら私たちは宣教がダメなんだって思います。けれどもまた思い出してくださいですか。祈りましたよ。そして 彼らが迫害されるその原因となる福音宣教をことごとく行ってきましたよね。でその中においてお互いに祈り合っていってですね、愛が本当に深まっていって、それでここでこの偽善が起こったらですね、ことごとく滅ぼされていくったら変ですけれども、すぐに取り除かれていって、そしてこの数々の印と不思議が行われていってですね、そして今度は天使までが介入していったわけですよね。このように世に勝つ信仰というのが私たちには与えられているわけです。世に打ち勝つ義務ですよ。イエス様が言われました。あなた方はこの世にあって困難がありますって言ったんです。あなた方はこの世にあって困難もあるって言ってます。必ずあるんです。もしなかったらちゃんとしたクリスチャン生活を送ってないかもしれません。あるんです。でもですね、こういうのもあります。自分が何か悪、なんかちゃんとやってなくてですね、この世の中の人にこう怒られてですね、あ、迫害にあったっていうのは、それ全然違うんですよ。それ全然違うんですよ。そういうことじゃないんです。クリスチャンだということで、イエス様の御心を行っていて迫害に遭っているっていうことは必ずあるんです。でもそこでですね、神様に言われているようにですね、応答していってください。祈りをしていってですね、教会の仲間に助けられていってですね、そしてこの本当に交わりを深めていって祈り合ってですね、その中にあってですね、本当に愛が芽生っていて、党派心もなくなっていってですね、一致していって交わりがあってですね、そしてこのように天使までが助けてくれるような奇跡の中に入っていくんですね。で、多くの人たちミラクルクルセイドとか言ってなんかいろんなことをやってますけどもね、ああいうのじゃないんですよ。例えば中国行って、そういう証を聞いている人はたくさんいると思いますけど、中国行ったらそういういかがわしいものじゃなくて、本当に起こる、本当に死人が蘇ったりですね、がんになっている人が癒されていったり、それが静かにこういう迫害の中で行われていってるわけです。私たちもそういう完全な勝利をいただくことができるんですね。で、私たちも日本の中に生きてて、この迫害というのが日本流に行われています。ですから私たちも目を覚ましてですね、祈っていって、ここで言っている毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けたという勝利の中に入っていきたいと思います。じゃあお祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして、世の中において完全に勝利を収めることができるんだということが分かりました。私たちは弱い存在です。ですからまず最初に神様、私たちを聖霊で満たしてください。聖霊のバプテスマを私たちが受けることができますようにしてください。そして私たちが今まで自分が思っていた願いとか思惑とか、そういうものを願っていくのではなくて、もう完全に神様の御心の中で生きていく、聖霊にのっ本当に全部が奪われていくような、そのようなことを願って生きていくことができますように助けてください。聖霊に満たされることができますように。サドカイ人は、この妬みに満たされましたが、私たちは聖霊に満たされていくことができますように助けてください。どうぞ与えてください。聖霊を私たちに与えてください。そして御言葉を大胆に述べ伝えて、迫害があっても共に祈り合って、そして完全に勝利していく、この勝利を手にすることができますように、神様、私たちを勇気づけてください。お願いいたします。私たちには決してできませんけど、神様、私たちにそれを勇気を与えてくださって、そして前に一歩一歩、進み出ることができますようにお願いいたします。お互いに寄り合うことを怠ることがないように、どうぞ主を助けてください。お願いします。そして御言葉にすがっていくこと、あなたにすがっていくことを忘れることがないように助けてください。私たちはいつも疲れて倒れてひざまずいてしまいますけれども、イエス様を見てって、そしてまた立ち上がって元気づけられますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。